この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの9月イベントは Ruby を使わずにクリアできました。意外なつむがポテンシャルを発揮して、これ Ruby 使わなあかんかなとかって思うようなミッションをあっさりクリアできたりとかいうのもあって面白かったですね。ただ9月のツムはタイだけ引いてたんですけど、結局もう全く使い物にならずに使わずにクリアしましたね。もちろんアイテムはもう使いまくりでお金減りましたけどね。まあただこういう意外なゲームバランスというか、まあそういうのがつむつむを続けていける理由かもしれませんね。一時期というか結構早い段階っていうか、どうかな、1年ぐらいやったかな、それぐらいの時にもうあってやらなくなってたんですけども、カードイベントとか、あと今毎月やってるこのイベントですね、そういうのが最初のうちは不定期だったんですけども時々あり始めて、それから戻った感じですね。で、イベントをクリアするためにある程度戦力を整えなあかんと、まあ、そのために頑張ってコイン貯めなあかんという感じで続いてますね。もうトータルで何年やってるんやろ ?3 年か4年近くやってるかもしれないです。ゲーム自体は退屈なんですけどもね、もう本当に作業です。もう今はバッドハットミニか、もうあれが私の持ってる中で一番コイン稼げるんで、もうあれをひたすらやると。で、イベントの時だけその指定のミッションに合わせてツムを使い分けると、そんな感じですね。あとブエルタですけども、サイモン・イエイツ選手が最後まで崩れることなく走り切って優勝しました。で、前々日まで2位で来てたバルベルデが、土曜日の山岳で遅れて、もう表彰台から脱落しましたね。イエツ選手は最後までバッドデーもなく、運の悪いトラブルもなく走り切ったっていう感じでした。お疲れ様でした。次は世界選手権ですね。日本ではジャパンカップもあるんですけども、まあ世界的には世界選手権だと思います。で、まあレースつながりで言うんであれば、まあ、マラソンですね。キプチョゲ選手がベルリンマラソンで2時間1分39秒世界記録を出しました。これまでの記録を1分20秒ぐらいですか更新するっていう驚異の記録ですね。それまで2時間2分57秒だったんですけども、確か3分台は結構いたんですよ。まあ同じ人が何回も出してたりもするんですけども、3分台の記録っていうのは7、8人というか7、8回出てたんですけども、もうそこからいきなり1分20秒飛び抜けて上ですからね。本当に恐ろしい記録です。まあこの記録は当分破られないんちゃうかなっていう感じですね。もういろんな条件が揃わないと出せないと思うんですね。もう多分ベルリンマラソンでしか出ないんでしょうね。うん、もう記録見ても上位の大半がベルリンマラソンですからね。こういうトラック競技でもしない限りイコールコンディションはないですから、 その中で高低差が少ないとか、路面が走りやすいとか、季節的な要因とか、気温とか、天候とか、まあ、そういうのが比較的揃いやすいのがベルリンマラソンなんでしょうね。また来年のベルリンマラソンが楽しみです。キプチョゲ選手は当然ナイキのベーパーフライ、まあ、多分プロトタイプだと思うんですけどもね、履いて優勝です。これまでアディダスのジャパンブースト、アディオスですね、が持ってた世界記録が、ついにナイキのものになったということですね。しかもキプチョゲ選手はずっと開発に関わってきたシューズ、これはまあナイキにとっては大きいでしょうね。今日はスマートウォッチについて話したいと思います。
この番組は予備校生と就活生と
非常勤の
ザ・不安定な20代残念女子が沖縄からお送りするポッドキャストです。よろしくお願いします。
もう
そうす、はさて、
初めてのタイトルコールだった。
緊張しました。
ずっと半笑い。
半笑い方も可愛くない。
はい、女子慣れでした。最近また配信が回復してきて嬉しい限りです。毎回楽しみにしてます。ではまずスマートウォッチといえば、まあ事実上のガリバーですね。Apple Watch シリーズ4、これが iPhone とかと一緒に12日だったかなに発表になりました。Apple Watch としては外形っていうか、まあ中身の変更は毎年行われてきたんですけども、これまで外側というかケースとか液晶面っていうのは見た目が変わったのは初めてですね。で、表示面積が増えたらしいです。で、もちろん、防水機能は前モデルかなからついてて、それは継続ですね。さらに50メーター防水になったっていうのを読みました。ハードウェアとしての完成度はずっと高くなってきてますね。かなりいい線まで来てます。ただアメリカでは心電図まで取れるそうなんですけどもね。日本では法律の壁があって使えないと。まあこれはもうおなじみですね。皆さん覚えてるかどうか知らないですけども、iTunes の音楽のダウンロード販売も日本だけ遅れてましたからね。アメリカでもちろん始まったんですけども、次々と他の国がサービス開始する中、日本だけは遅れて2年ぐらい経ったのかな？かかりましたね。まあこれも多分そうなるんでしょう。まあ、ひょっとしたら日本ではダメかもしれないですね。こういうアップルのサービスっていうかアップルのエコシステム強力なんですけども、その中でもやっぱり日本とかは法律の壁があったりとかビジネス上の障壁があったりとかでサービスが受けられないようなものもあります。まあ最近で言うんだったら、今この心電図のモニターもそうですし、あとスピーカーですね。あれ日本では売ってませんね。もう半年以上経ちますけど、日本では買うことすらできない。で、iTunes とか開いたら多分テレビとかラジオとかそんなメニュー項目があると思うんですけども、これも事実上使えませんね。
10分。
テレビなんて全く使えないですし、ラジオも海外のものしか けません。で、海外のやつでも聞いていくと、あなたの国ではサービスできませんみたいなアナウンスが流れて聞けないものもありますし。まあそういう意味で考えるとやっぱりアメリカに住んでこういったサービスを享受していると本当にどっぷりとアップルのエコシステムに取り込まれることになるんでしょうね。まあそれが効果不効果わからないですけども日本ではそこまでならないと。でまあアップルウォッチなんですけどもまあもう機能についてはもういいですね。スマートウォッチの機能について説明する必要はもうないでしょう。アップルウォッチ自体はね後発で後から出てきたんですけどももう今稼働している台数では他のメーカーの機種をもうはるかに上回ってますし、多分サムスンのモデルが2位だとは思うんですけどもね。ギャラクシー使ってる人だったらサムスンのスマートウォッチが多分使いやすいんだと思います。それはサムスンのエコシステム内で完結してるからという意味ですね。まあただアップルウォッチが出て、まあいろんなことやって、それによってもう淘汰されてしまった機種っていうのは多いですね。もうここまでやっとかんと誰も買ってくれんとか、ね、もうほんとものすごく安い金額じゃなければ売れないとか、そんな風になってると思います。で、しかも Apple Watch は毎年、現在のところもハードウェアも進化させてますし、ソフトウェアも進化してますし、完成度をどんどん上げていってます。まあ一時期のスマートフォンの市場を見るような感じですね。後発で入ってきた iPhone がいきなりたくさん売れて、そこからバージョンアップ2回3回繰り返していくごとに完成度を上げて、他の追随を許さない状況に持ち込んだ。あのあたりの感じですね。で、その辺から Android 勢が周回遅れになってたのからものすごい勢いで盛り返してきたんですけどね。それがスマートウォッチ市場で起こるかどうかっていうのが興味深いところですね。私なんかもそれ待ってるっていう感じもあります。まあ、ね、スマートウォッチはスマートフォンよりもこう、ハードウェアの占める割合というか、が大きいというかまあ、その辺、ね、制約がとにかく大きいから、汎用の OS ではちょっと難しいのかもしれないですね、今のところ。ちょっと話しずれましたけども、Apple Watch についてはまあ、ほんとそれぐらいの感じですね。本当に。まあ、もちろん Apple Watch 自体も最初から Apple の思惑通りっていう感じではなかったと思います。最初はね、高級時計としても売ろうというようなマーケティングもしてたと思うんですよ。なんか、伊勢丹の時計売り場に専用の売り場作ってもらったりとかね。金張りか。金額か知らんけどな、200万円もするようなやつ出してみたりとか、セラミックのケース使ってみたりとか、まあ、こんなもんはっきり言って全部失敗ですね。もう2年目には消えましたね。セラミックモデルはシリーズ2まであったんかな ?3 まであったんかな、ちょっと覚えてないですけども。まあもうシリーズ4からはそんなもんはないですね。せいぜい、あれか、ケースはアルミと、あとステンレスか、の2種類だけですね。で、2台目からはもう、ヘルスケアとか、スポーツアプリとか、まあそういった方向ですね。ナイキとコラボしたモデル出したりとか、そういう方向性に変えていったと思いますね。まあ、これは個人的には正解だと思いますね。このおかげで、フィットビットが非常に苦しんでますからね。フ ィットネストラッカーの市場を食ってしまってると思いますね。まあね、1年もしたらね、こんなデジタルデバイスなんて本当旧モデルになってしまいますからね。で、時計というか機械式の時計、デジタルでもですけども、ね、普通のアナログの時計なんていうのは、まあ、下手したら10年ぐらい使えますからね。10年前のこんなデジタルデバイスなんて使い物にならないですよね。iPhone が出て10年目らしいですけども、10年前の iPhone なんて今の OS 使えないわけですから、当然電池だって話にならないでしょうし、回線も違いますしね。まあそんな感じのおもちゃを、そんなに何百万円も出して買う人は、まあ、ちょっとしかいないでしょうね。世界中でも本当に限られた数しかいないと。マーケットとしては存在しないということでしょうね。まあ、ねえ、そんなもんを買うような人はなんか、ダイヤを埋め込んだロレックスとかね、してそうですからね。で、またそういうのを見せびらかしたいという人にとってはね、こんな、で、しかも機能一緒ですからね、200万円の5万円のアプローチもできること全く一緒なんでね、自慢にもならないですよね。うん、だからこの市場から撤退したのは正解だし当然だと思います。で、まあ、Apple は iOS のヘルスキットからもわかるようにヘルスケア産業へのコミットを増やしていく戦略を取ってます。まあ、ここはもう何年も前からですね。というか、まあもうデジタルデバイスだけでなく、もうほんと世界中のいろんな業種の企業がここに向かって参入してきてますよね。流行り物通信簿か。で、これ読まれたんですけどもね、そこでも、書いたんですけども、もういろんな業種、ハードウェアのメーカーからサービスメーカーから保険、医療機関、事務とか、もう前も言ったと思うんですけども、ランタスティック、だったかな、買ったドコモとかね、そんなとこまでがヘルスケア産業に入り込んできてます。まあそんな中で生命保険とか医療保険の会社とかがフィットネストラッカーとかスマートウォッチを対応するっていうのが、まあサービスの一部に組み込んでるんだと思うんですけども、それをはめて、ログを出せば保険料を何ぼか割引するとか、まあそんなプランを作ったりとかもしてますしね。まあそれで生命保険や医療保険の支払い額が減れば、デバイスのお金なんていうのは安いもんだというような統計的な判断が行われているのかもしれません。まあこういうのもビッグデータが溜まるに従って精度も上がるでしょうしね。フィットネストラッカーを日常的につけている人の長期入院の比率が何パーセントだ、つけてない人は何パーセントだっていうのが分かれば、そこのところで保険料金を変えるといったサービスもできますし。で、そんな中で、やっぱりハブになるところですね。今のところスマートウォッチじゃなくてスマートフォンかの回線がキーですよね。ということは、Apple と Google です。Apple はヘルスキット、Google は Google Fit。こういうデータを収集していると。で、これが API で他のサービス、例えば Fitbit や Withings や、そんなものから集めてきたデータをすべてビッグデータにして溜め込んでいる。当然、それはすべて個人情報と結びついていると。で、それをフィルタリングして、いろんな企業や、機関に提供すると。まあ、そういったことがビジネスとして成り立ちうると考えていると思うんです。まあそのためのセンサーですね。そういう風に考えられると思います。で、まあ Apple Watch シリーズ4ですけども、まあ、私は
20分
今回は買わないと。 で、まあなんでかっていうと、この eSIM ですね。eSIM がネックなんですね。私の場合、メインの回線っていうか、スマホの回線が MVNO なんですね。なんで、セルラーモデル使いたくても使えないんですね。今、Apple Watch のセルラーモデルを使うためには、日本では3大キャリアの回線を使うしかありません。まあ単体でね、契約してこれに番号を振ってっていうのも現実的じゃないですしね。かといってそのためだけに高い回線料払うのはもう絶対嫌だし。まあ何より嫌なのはあのキャリアのショップに行くことなんですけどもね。まあとりあえず今回は買いません。eSIM がこうやって普及していくことによってキャリアに戻らなあかんようになるというのは総務省の思惑と逆だと思うんですけどもね。この辺なんか手こ入れしてほしいなと思いますね。まあ、純粋にビジネス的にそんなことをしたいやつは大した数じゃないからもう相手にする必要ないということなんかもしれないですし、なんか他のもっと経済的な大人の事情があるのかもしれないですけどもね。まあ何しても eSIM の問題が解決されるまでは私は Apple Watch は使えませんね。まあ、もちろん Wi-Fi モデルはあるんで、 Wi-Fi モデルを買えば Wi-Fi モデルとしては使えるんですけども、それでは意味がないんですね。私もそれに類するモデルは持ってるんでね。画面だって通知受け取れますしね。で、音楽聴けるって、音楽なんか iPhone を持ち運ばなあかんねんって別に iPhone で聴きますからね。iPhone 持ち歩いて Apple Watch に入れた音楽をわざわざ聴くなんてことも全然意味ないわけですから。まあそういうデバイスを全く持ってない人で、一つ目のウェアラブルデバイスとして買うんであれば Wi-Fi モデルという選択肢もあるかもしれないですけどもね。まあランニングをメインに考えるんだったらもうガーミンでいいと思いますけどね。 4,5 万払うんですからガーミンの上位機種は買えますもんね。最新のやつは。それにもっと他の選択肢もあるでしょうし。ただまあ何らかの事情でキャリア回線、まあ、どこも au、ソフトバンクで iPhone 使ってるっていう人だったらシリーズ4セルラーモデルはありだと思いますね。うん、まぁ、あ、ちょっと高いですけどね。うん、そうですね。まぁ、あ、結局ランニングとかっていうのある程度重きを置くんであれば Apple Watch だけでは満足できないとも思いますしね。その辺が難しいとこですね。少なくともこの今私が話題してるのはあんなランニングダイナミクスであったりとかね、そういったものはアプローチでは取れないです。で、アプローチのサポートのソフトでは正直、まあアプローチをGPS のセンサーとしてストラバとかランキーパーとコネクトして使えばガーミンを持って走るのと同じぐらいのことはできるかもしれないですけども、いまいちかなという感じですね。まあちょっともやっとしてますけども、 Apple Watch についてはそんな感じです。まあ、次は、ショートバージョンでも言いましたけど、ウィジングスの新しいスマートウォッチですね。やっぱり予想されてた通り、GPS 搭載の新スマートウォッチでした。まあ、従来からあるスティールっていう機種に GPS を搭載して、まあ、ソフトウェアとか、ハードウェアとかも、リニューアルしたっていう感じの新機種ですね。まあ正常進化っていう感じですね。まあデザインについてはもう本当文句のつけようがないと思いますね。私は大好きなアナログウォッチです。 ただその代わり液晶のモニターはすごく小さいです。ここでは日本語がどれぐらいの解像度で表示されるのかわからないですけども、あんまり実用的ではないと思いますよね。まして私みたいにね、老眼で困ってるような人間が走りながらパッと見てメッセージを読めるはずもなく、止まっててもこうメガネをずらして見られへんのちゃうかなって、そんな感じですよね。まあもともとねコンセプトがもうランニングウォッチじゃないですね。でウィズィングスのサービス自体もあんまりそういうスポーツの中身を分析するとかログを取るとかそういうコンセプトのもんではないです。私は体組成計しか持ってないからかもしれないですけども、他の項目にしてもせいぜいステップとかステップ数とかなんかそういうウィジングスが扱ってる製品からのデータぐらいしか載ってないんですからね。それ持ってりゃいいでしょうけども、持ってなかったらあんまり意味ないですね。あとそうですね、スマートウォッチとして考えた場合アプリがあるのかどうかですね。それもウィジングスが用意したもんじゃなくって、一般の開発者とかが作ったようなものがインストールできるのかどうか、そういう枠組みがあるのか、コミュニティがあるのかっていうところですね。これについてはもうほぼ期待薄な感じです。その辺は大きなマイナスポイントのような気がします。あ、そういえば、心配してたノキアのサイトからの引っ越しですけども、もう自動的に行われてましたね。ヘルスケアのサイトにログインしようと思って開いたら、ウィジングスの URL にリダイレクトされました。で、アカウント情報もそのまんまですね。特にパスワード入れ直す必要もないぐらいでした。データも、過去に持ってたものをそのままですね。だからまあ、私の場合はもうウィジングスだった頃から使ってるんで、それが自動的にノキアに引き継がれて、それがまたウィジングスの URL に戻ってきたみたいな。そんな感じですね。まあ、ひょっとしたらね、ノキアの中にあるサーバーの一角にあるんかもしれません。この単に DNS の書き換えと URL の設定とだけしている可能性も高いですね。あ、ちなみにアプリの方は別にアップデートとかせずにそのまま使えてます。これもただリニューアルっていうか、若干の影響はっていうかデータの反映は受けてて、製品のところにスティール HR っていうのが入ってますね。うん、この辺は本当に抜かりな18日に合わせて更新したんでしょうね。まあとりあえず、特に何もせず引き続き使えて一安心してます。
ちだけなんだ。産んでもらえたし愛情をもらえた。少ないけれど友達もできた。全部ここにあるあとは
ナチュラルキラーズでした。ナチュラルキラーズは先週四国に出ましたね。9月中からも、また関西方面でライブがあります。で、次が、前も話したかな、フィットネストラッカーの代名詞、フィットビット。フィットビットのスマートウォッチ、アイオニックとバーサについてお話ししたんでしたっけ？まあ、詳しくはもういいですね。まあ、これは、アイオニックはもういいですね。本当に失敗作です。全然、興味の対象外ですね。で、バーサですけども、それよりはもうずっとマシで、しかも値段も安いですし、スマートウォッチとして使える機能というか、まあ、Wi-Fi モデルのスマートウォッチですね。標準的な機能はほぼ同等です。だから Apple Watch の Wi-Fi モデルの廉価版とでも言うか、まあ、そんな感じですね。心電図とかもちろん取れませんけども、うん、心拍はもちろん取れますし、あと、ヘルスケア関係については、フィットビットの方が経験豊かっていうか、まあ、それアプローチもよりも前に出してたんですから、で、医療機関とかとの連携っていうか、共同もしてますし、フィットビットのアプリとウェブのサービスは、アップルのヘルスケアよりも使いやすいかもしれないです。というか使いやすいと私は思います。まあ、アプローチの方が、ね、アプローチじゃないわ。iOS のヘルスケアの方がカバーしてる範囲は広いですけどもね。睡眠のログとかは、やっぱフィットビットの方が細かいですし、フィットビットの場合、スイカとかにこだわらなかったら、もうこれで十分な感じですね。フィットビットペイなんていうのは基本的に日本で使えないでしょうし、使えるようになる可能性も多分ゼロでしょう。うん、モバイルスイカをアプローチで使いたいとかいうのがなければ、というか、そういうので電車乗ったりしてるんやとかっていうのがなければ、これでいいんじゃないでしょうかね。まあ、アプローチ持ってるってことは iPhone 持ってるっていうこととイコールですからね。Wi-Fi の場合は特に。そうなったらアップルウォッチじゃなくて iPhone でスイカ使えるんで、うん、別に不便はないでしょう。で、バーサは一応アプリのダウンロードはできるようです。ただまあこっちもね、そんなアップルウォッチとはもう桁違いに少ないと思います。ね、まあペブルはね、そういうのを強力に推し進めようと頑張ってたんですけども、ペブル自体でもやっぱおもちゃみたいなやつとか こう練習のために作ってみましたみたいなやつはいっぱいあったんですけども、実際に使えるようなものはあんま多くなかったですからね。ガミなんかでもそうですけどね、ガミの630もダウンロードできると散々宣伝してますけど、使えるのはもうほんとわずかですね。あと、そうだな、ソニーがセイコーとコラボしたスマートウォッチが発表になりました。ウェナって読むんですかね。WENA と表記されてるスマートウォッチです。まあこれ自体はもう2、3年前に発売されたんだと思います。スマートウォッチと言っていいのかな、これは。腕時計の、バンドの部分ですね。そこについた金具のところに、CPU というか、本体が入ってるっていうものです。だから、時計部分は関係ないんですね。いろんな時計と付け替えられるという、そういうスマートウォッチです。スマート腕時計バンドですね、言ったら。まあこれの腕時計の部分をセイコーのものにしたというだけですね、言ったら。まあそれ自体にもある程度、スマートウォッチ的な機能を搭載したものを乗っけてるらしいですけども、ソニーが担当してるのはベルトの部分だけです。ソニーが担当してるんで、スイカに対応してます。当然ですね。スイカに対応してるんで、スイカ系の決済は全部できますね。これもアプローチと一緒だと思います。ただまあ、メリットとしてはこれ UI が全然ないし、液晶の表示とかもそんなことも全然できない代わりに、電池の持ちが、何ヶ月もあるということですね。うん。で、時計の方も本当にただの時計なんで、選ぶ時計によって、それが何ヶ月持つとか、下手したら何年も持つとか、普通のデジタルウォッチつけてしまえばね、いいですし、極端な話なんか、
50分。
自動発電のムーブメントをつけてしまえば、もう時計部分に関しては充電いらないというようなシステムにもできるということですね。まあ、アイデアとしてはね、面白いんですけども、まあ、ちょっとアイデア倒れな感じはありますね。スマートウォッチとしての機能がね、全然ない。まあ、もちろん、アプリをダウンロードなんてこともないし、そのアプリでなんかできるっていうことももちろんないし、どうなんですかね。まあ、よくわかんないですね。売れてるかどうかも知らないですし。で、Android Wear 搭載の端末については、これっていうのはあんまり聞かないですね。LG が、SIM カードスロット付きのものを出してたんですけども、日本では発売されなかったですし、中国で Xiaomi とか、Huawei とかも出してて、ファーウェイもナノシムカードスロット付き出してたかな。うん。だからこの辺まあ、もうハードウェア的にはもう横並びですよね。どこもほとんど同じような要素技術使って作るんで、そんな差はないと思います。ただまあ何回も言いますけども、アプリとか、API 使ったクラウドのサービスとか、言ったところに一抹の不安が残るということですね。で、まあもっと極端な例だと、中国の通販サイトなんか見たら、もう聞いたことないようなメーカーが、1万5、6千円ぐらいで、LTE の回線付きのSIMカードスロット、ナノSIMカードスロットですね、対応のスマートウォッチ、Android 7.0 搭載とかね、そ そんなもんも出してたりして、まあ、これがひょっとしたら将来の姿なのかもしれないですけどもね。ただ今はまだ実用域には達してない巨大な端末みたいな感じみたいですけどね。面白くはあるんですけども、ね、ちょっとハードル高いですよね。なんかあってもね、中国のショップ相手に交渉するのも大変ですし、当然技的マークともついてないでしょうし、APN とかどうやって設定するのかとか、対応してる周波数帯がどうなんかとか、そんなもう自分で調べてやらなあかんっていうのはしんどいですよね。まあそこまでいかずとも日本のメーカーで、例えばエプソンとかカシオとかも、まあ、この辺は、スポーツウォッチとか使ってるメーカーなんで、ね、ランニングウォッチだったりとか、あと GPS 付きのトレッキング用の、あれはスマートウォッチっていうのかな、そんなのも出したりしてますけども、まあ結局これもアプリとクラウドサービスですね。この辺がもう全然ダメですね。オムロンとかタニタが数年前にやった失敗をきれいにトレースしてますね。自社のサービスで囲い込んだらユーザーがそこに残ってくれると。で、外から入ってきてどんどん増える一方やというようなことを考えてるんかもしれないですけど、大間違いですね。そんなことができるのはアップルとかグーグルぐらいのエコシステムを持ってる企業だけです。私なんかもうそれが嫌でビジネスしましたからね。でもう二度とオムロン足りたら買わんと決めましたからね。で、エプソンの、心拍計付きランニングウォッチ もう絶対買わんとこと思いましたからね。しかもそのアプリとかがダメですからね。本当に日本のメーカーのアプリは全然いけてない。フィットビットの爪の赤煎じて飲めと言いたいですね。本当に。ヘルスケア関係のデバイスとか腕時計とか、日本のメーカーの方が先なんですよね。作り出したのは。ハードウェア的にはもう完全にリードしてたはずなのに、もう完全にオワコンですよね。まあ携帯電話もそうでしたけどね。自社のエコシステムというのか、まあ、エコシステムにもならないようなものから出ようとしない、そういう姿勢が日本のメーカーの弱点だと思いますね。本当に、言ってもらったらもう相談乗りますよ、本当に。サービスのどこが悪いんやと、このアプリのどこが悪いんやというのを、もうとうとうと説明してあげますよ、本当に。では、非常勤さんのティンサブラーです。ありがとうございました。
ティンサグヌー花屋チミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブシヤユミバユマリシガウヤヌユシグトゥヤ弓矢ならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R, U, N, C, A, S, 180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、ランキャス180 @gmail.com にメールをお送りください。